最近、私とオズワルド姉妹は5歳になる双子の孫娘たちに縄跳びを教えることにしました。縄跳びというのは子供の遊びで、縄が頭の上から足の下を通るときに飛び跳ねるというものです。簡単な説明を受けてから孫娘たちはやってみましたが、なかなかうまくいきませんでした。もう諦めようかと思っていたとき、近所の年上の女の子2人が通りかかったので、彼女たちに助けを求めました。2人とも縄跳びが上手だったので、孫娘たちにお手本を見せることができました。そのとき気づいたのですが、その女の子たちは上下に動く縄のリズムに合わせて飛べるように歌を歌っていました。一旦縄跳びの原則を理解し、そのお手本を見せてもらった孫娘たちにとって、あとは簡単なことでした。少しの練習をしただけで縄跳びの基本を上手に習得していきました。この縄跳びのレッスンの間、わずか3歳のもう一人の孫娘は芝生の上に座ったまま静かにそれを眺めていました。縄跳びをやってみたいかと聞かれた彼女はうなずくと近寄ってきて縄のすぐ横に立ちました。私たちが縄を回すと、驚いたことにその孫娘は姉たちがやっていた通りに飛ぶことができたのです。1回、2回、そして何度も何度も年上の子供たちが歌っていたのと同じ歌を歌いながら縄跳びをしました。3人の孫娘たちは縄跳びにはある種のコツがあることを見抜いたのです。いくつかの基本的な原則を学び、実際にやり方を見せてもらった3人にとってそれは簡単なことでした。これは福音を教えることにも言えます。教えることについていくつかの基本的な原則を学び、教え方を示してもらえば誰にでもできるのです。ボイド・K・パッカー会長はしばしばこう指摘しています。指導者、教師、宣教師、両親は皆明らかにされている福音の教義を教え学ぶという生涯にわたる課題を主から与えられています。またエルトム・ペリー長老はこう言っています。教会ではどのような場でも効果的な教師を必要としています。すべての会員は教師であり、教えることは私たちが行うすべてのことの中心ですから、私たちには皆教えることに関していくつかの基本的な原則を学ぶという神聖な責任があります。教え、学ぶことの原則は数多くありますが、それについて読むだけでは不十分です。まず基本的な原則を理解し、次に経験豊かな教師にそれらの原則をどのように使うのかを示してもらうことが必要です。そのためにはワードや支部の優れた教師をよく観察し、教会のウェブサイトや教会機関誌に掲載されている世界指導者訓練集会教え学ぶを復習する必要があります。福音を学び教えることに関する基本的な原則は聖文の中に見出すことができます。またしばしばなおざりにされている優れた教材、教師その大いなる召しの中にも書かれています。福音の教え方を示してくれる理想的な教師を探し求めるとき、私たちはいつもナザレのイエスに思いを馳せます。弟子たちはイエスを先生という意味であるラボニという言葉で呼びました。イエスは最高の教師でしたし、今でもそうです。当時の他の教師と違い、イエスは権威あるもののように教えられました。この教え導く権威は天の御父から与えられたものです。神はイエスに聖霊と力とを注がれました。神が共におられたのです。またヨハネが記録しているように、イエスはこの規範に従って天の御父から教えを受けました。イエスはこう言われました。私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していた。 子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。なぜなら父は子を愛して自らなされることはすべて子にお示しになるからである。福音を教えることで人々の生活を変え、その魂を救った福音の教師の模範は他にも聖文の至るところに書かれています。例えばモルモン書のニーファイ、アルマ、そしてモーサヤの息子たちがすぐ思い浮かびます。モーサヤの息子たちが福音を教えようとしていたときにどのような準備をしていたかに注目してください。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教えるときには、神の力と権威を持って教えた。もう一人の強力な福音の教師にモロナイがいます。彼は預言者ジョセフ・スミスを教え指導する神の前から使われた教師として選ばれました。ジョセフはモロナイが自分を教えた時に何を言い何をしたかについて簡潔にしかし詳細に説明しています。モロナイが初めてジョセフに現れたとき、ジョセフはほとんど正式な教育を受けていない17歳の少年でした。ジョセフは自分のことを世の人々の中で取るに足りない少年と言い、後にある友人は彼のことを素朴で無教育な人と言っています。モロナイや彼を教えた他の天使たちのような忍耐強く思いやり深い教師の手の中で、この若者は主が驚くべき技と不思議と言われたことを成し遂げる中心人物となることができたのです。モロナイがジョセフを教えた方法を見て教え学ぶことの原則をいくつか考えてみましょう。話題にすべき重要な原則はたくさんありますが、良い教え方に欠かせない3つの基本的な原則に重点を置いてみましょう。原則その1、教える人に対して愛を示し名前で呼ぶ。ジョセフ・スミスは天使モルナイが初めて彼を訪れた時、最初は恐れたが、その恐れはすぐに去ったと述べています。この恐れを払いのけるのに役立ったことは何だったのでしょうか。ジョセフはモルナイが私の名を呼んだと言っています。生徒を愛し名前で呼ぶ教師は天の規範に従っているのです。最近、モンソン大官庁との集会に出席したとき、大官庁が一人一人の名前を呼んで挨拶をしたのに気がつきました。大官庁は少年の頃の日曜学校の教師だったガーシュ姉妹について話し、彼女はクラスの子供たち一人一人の名前を知っていたと述べました。大官庁はこう言いました。彼女は日曜日に教会を休んだ子や来ていない子を絶えず訪問しました。皆気にかけてもらっていると感じていました。誰一人として彼女や彼女のレッスンを忘れたことはありません。原則その2、聖文を使って教える。モロナイから学べるもう一つの原則は、彼が聖文を知っていて聖文を使って教えたということです。ジョセフは最初にモロナイと会った時のことをこう述べています。彼は旧約聖書の予言を引用し始められた。他にも多くの聖句を引用し、多くの解き明かしをされた。モロナイが引用した多くの聖句から、ジョセフはモルモン書を世に出すことや、誠の福音を再び地上に回復するという、自らの預言者としての役割を学びました。原則その3、福音の真理について深く考えるように促す。ジョセフ・スミスを教えるときにモロナイが使った第3の原則は、教えられたことについて深く考えさせることです。ジョセフは3度目にモロナイと会った後、自分がたった今経験したことをまた深く考え続けたと述べています。優れた教師は復活されたキリストがニーファイ人の間で行われた規範に習いたいと思うことでしょう。主は群衆が教えを理解できるように、 家に帰り、述べられたことを深く考えるように言われました。ニーファイは、深く考えるときには頭だけでなく、心も使わなければならないことを思い起こさせてくれます。私の心はこれまでに見聞きしたことを絶えず深く考えている。聖文や自分が見聞きしたことについて深く考えることで、生活の中に個人的な啓示を招くことができるのです。福音を教えることが神聖な召しであることを証しします。生徒を愛し名前で呼ぶとき、聖典を開き、そこから教えるとき、そして回復された福音の真理について深く考え、実行するように生徒を促すとき、皆さんが与える良い影響はさらに増し、生徒の生活はさらに豊かに祝福されるでしょう。その輝かしい日に、ナザレのイエスについて言われたように、彼らは皆さんにこう言うでしょう。私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。